15手話講習会障害者支援課初級コース手話方針員養成講座時午前の部5月7日から2025年3月4日原則毎週火曜日午前10時から正午全41回午後の部5月9日から25年3月6日原則毎週木曜日午後1時30分から3時30分全41回夜間の部5月9日から25年3月6日原則毎週木曜日午後7時から9時全41回ところ午前の部夜間の部は F プレイス午後の部は藤沢商工会館ミナパークほか対象市内在住の手話講習会を未受講の方それぞれ26人いずれも抽選受講中はインターネットを利用した自主学習が必要です費用7760円中級コース手話通訳者養成準備講座1時5月15日から8月28日原則毎週水曜日午前9時30分から11時30分全15回ところ神奈川県聴覚障害者福祉センターほか対象定員市内在住の手話講習会初級コース修了者または同等の技能がある方で手話通訳者を目指す方15人程度選考神奈川県手話通訳者養成講習会通訳1の受講者または修了者を除く4月17日水曜に実技試験があります費用3000円申し込み初級コースは4月5日金曜中級コースは3月27日水曜ともに消印有効までに市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへまたは来庁するか申し込み書を書いて障害者支援課へ郵送で申し込み書は市のホームページの障害者支援課のページからダウンロードできます初級コースの重複申し込みはご遠慮ください16安心見守りカードをご活用ください。安心見守りカードとは、緊急連絡先、医療情報などを記入して、冷蔵庫に貼り付けておくことで、緊急時に救急隊が迅速に適切な処置を行ったり、親族へ連絡したりすることを目的としたカードです。2024年度のゴミの区域別収集日程カレンダーの巻末に、掲載していますので、カードを冊子本体から切り離してご利用ください。市のホームページの地域医療推進課のページからダウンロードもできます。問い合わせ、地域医療推進課 21-9993 17、キッズゾーンを設定しました。保育課、市内で2カ所目となるキッズゾーンを複数の保育施設があり、自動車などの交通量が多い辻堂駅南口の駅前町公園周辺の道路に設定しました。子どもたちの命を守り、安全・安心を確保するため、自動車などで通行する場合は細心の注意を払ってください。キッズゾーンを示した地図がありますが、省略します。18、バイク・軽自動車の廃車・名義変更はお早めに。税制課、軽自動車税・種別割は、三輪・四輪以上の軽自動車・バイク・原動機付き自転車、125cc 以下のバイク、1kW 以下の電動バイクなどの4月1日現在の所有者に、使用する本拠地の 市区町村ごとに課税されます。廃棄や譲渡をする場合、本体の処分だけでなく、ナンバープレートの返納手続きが必要です。原動機付き自転車などの登録・廃車などの手続き。次の場合は、お早めに登録・廃車などの手続きをしてください。バイクを盗まれた、または紛失して手元にない。バイクが壊れたので業者に引き取ってもらった。バイクを人に譲った、または人から譲り受けた。藤沢市以外のナンバープレートがついている。所有者が亡くなった。ナンバープレート未取得の車両について。公道を走行する予定のない原動機付き自転車、保管しているバイク、私有地のみで走行するトラクターや電動キックボードなども所有者は申告が必要です。申請場所、税制課、長後、明治、遠藤、湘南大場市民センター。各市民センターは正午から午後1時を除く。郵送による申請もできます。消印有効。申請書は市のホームページの税制課のページからダウンロードもできます。法人所有のバイクなども本市で主に使用している場合は、本市のナンバープレートへの変更手続きが必要です。125cc を超えるバイク、三輪、四輪以上の軽自動車などの手続き。手続きの方法は各事務所のホームページをご覧になるかお問い合わせください。125cc を超えるバイク、湘南自動車検査登録事務所 050-5540-2038 三輪四輪以上の軽自動車軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所 050-3816-3119 原動機付き自転車小型特殊自動車の手続きに必要なもの藤沢市で新規登録・購入した場合、販売証明書または販売店欄に記載のある申請書、届出者の本人確認書類、藤沢市で新規登録・転入・市外の方から譲り受けた場合、市外で廃車済み、元の市区町村で交付された廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類。藤沢市で新規登録。転入、市外の方から譲り受けた場合、市外のナンバーがついている。元の市区町村のナンバープレート。譲渡者、旧所有者の標識交付証明書。譲渡証明書。届出者の本人確認書類。名義変更、廃車。名義変更、市内在住の方同士、譲渡者、旧所有者の標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類、廃車、車体の廃棄、転出など、市外在住の方への名義変更、標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類。盗難、紛失、ナンバープレートのみも含む。警察への盗難、紛失届の後、届出日、届出先、受理番号を控えてきてください。標識交付証明書。届出者の本人確認書類。本市に住民登録がない場合は、事前にご相談ください。標識交付証明書がない場合は、手続きをする際に申し出てください。譲渡証明書には、譲渡者、譲り受け人の住所、氏名、社名、車体番号、廃棄料、証明書作成日の記載が必要です。名義人が亡くなった場合は、名義人の死亡及び相続関係が確認できる書類も必要です。郵送で申請する場合は、切手を調布した返信用封筒を同封してください。 19、高齢者、針、灸、マッサージ利用券を利用の方へ。高齢者支援課。2023年度、高齢者、針、灸、マッサージ利用券、薄い緑色の有効期限は24年3月31日日曜です。すでに利用券を利用している方には、24年度の利用券、水色、を3月末から4月初旬に郵送するので、申請は不要です。市内在住の70歳以上で未申請の方は、高齢者支援課、各市民センター、村岡公民館の福祉窓口で申請できます。20、江ノ島岩屋辰年キャンペーン実施中。江ノ島には、龍にまつわる歴史やスポットが数多く点在します。江ノ島信仰発祥の地といわれる江ノ島岩屋では、今年の干支が辰年であることにちなみ、名前に辰、龍などが入っている方を無料で招待するキャンペーンを実施しています。時、2024年12月31日火曜まで。営業時間など詳細は、藤沢市観光公式ホームページへ。本人確認のため、岩屋料金所で運転免許証やマイナンバーカードなど名前がわかるものを提示してください。問い合わせ、観光課。21、犬の登録と狂犬病予防注射。生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防注射毎年1回が法律で義務付けられています。問い合わせ、生活衛生課、号令の3594。狂犬病予防定期集合注射を次の通り実施します。お近くの会場へお越しください。市外で観察交付を受けている場合のみ、犬の転入手続きもできます。犬の新規登録はできません。費用、注射3650円、内訳、注射料3100円、注射済み表550円。転入手続きの観察交換は無料。持ち物、登録済みの犬の場合、通知はがき。転入手続きを希望の場合、全住所地で交付された犬観察。注意事項、各会場とも開始直後は大変混み合います。治療中や妊娠中の犬、体調の悪い犬、過去の狂犬病予防注射で異常があった犬は、会場での注射ができませんので、動物病院にご相談ください。犬を抑えられる方が連れてきてください。会場ではリードを短く持ち、事故のないように注意してください。噛み癖のある犬は口輪をしてきてください。車での来場はご遠慮ください。2024年度狂犬病予防定期集合注射日程表。日付、時、ところの順でお伝えします。4月10日水曜午前10時から11時30分。御所見市民センター多目的広場。11日木曜午前10時から正午、花いっぱい運動モデル花壇、下土棚524-1。12日金曜午前10時から11時30分、湘南台公園、湘南台7-16-16。午後1時30分から3時、椎名屋公園、全行2-8-1。14日日曜午前9時30分から午後0時30分、秋葉台公園自由広場。15日月曜午前10時から11時、片瀬市民センター駐車場。午後1時から3時、湘南大場市民センターゲートボール場。16日火曜午前10時から11時30分、犬久保公園、亀井の4-11。午後1時30分から3時、石名坂環境事業所。17日水曜、 午前10時から11時30分、音部公園、藤ヶ丘 1-9、午後1時30分から3時、土内公園、辻堂新町 1-11-23、明治市民センター側。18日木曜、午前10時から正午、八瓶公園駐車場。19日金曜、午前10時から11時30分、遠藤市民センター駐車場。21日日曜、午前9時30分から午後0時30分、保健所駐車場。22、スマホ何でも相談窓口を開催します。スマホの基本操作に関するお悩みをボランティアの相談員と一緒に解決しませんか？スマホを使いたくても操作がわからず使えない方もぜひお気軽にご相談ください。問い合わせ、デジタル推進室。ところ、申し込み先、時の順にお伝えします。申し込み先の申し込み時間は平日午前8時30分から午後5時です。長後公民館、長後公民館46-7373、4月2日火曜午前9時30分から11時30分、4月18日木曜午後1時30分から3時30分。御所見公民館、御所見公民館49-1221、4月2日火曜午前10時から正午、4月20日土曜午前10時から正午。睦愛公民館、睦愛公民館90-0203、4月3日水曜午前10時から正午。石川コミュニティセンター、睦愛公民館90-0203、4月26日金曜午前10時から正午。辻堂公民館、辻堂公民館34-9151、4月8日月曜午前9時30分から11時30分、4月26日金曜午後1時30分から3時30分。湘南大場市民センター、湘南大場市民センター87-1111、4月10日水曜午前10時から正午、4月23日火曜午後2時から4時。 F プレイス藤沢公民館22-0019、4月11日木曜午前10時から正午、4月22日月曜午後2時から4時。村岡公民館、村岡公民館23-0634、4月11日木曜午前10時から正午、4月25日木曜午前10時から正午。明治市民センター、明治市民センター34-3444、4月12日金曜午後2時から4時、4月23日火曜午後2時から4時。全業公民館、全業公民館90-0097、4月17日水曜午前10時から正午、4月23日火曜午後1時30分から3時30分。鵠沼公民館、鵠沼公民館33-2002、4月20日土曜午前10時から正午、4月26日金曜午前10時から正午。遠藤市民センター、遠藤市民センター87-3009、4月23日火曜午後1時30分から3時30分。1人30分、費用無料。申し込み、3月21日木曜から各開催日の前日までに先ほどお伝えした申し込み先へ電話または来所で。利用者の声を紹介します。身近な場所で相談に乗ってくれるので安心して参加できました。聞きたいことを個別に質問できて詳しく教えてもらいました。迷っている方は参加してみると良いかと思います。23、 市の情報をよりスマートに。問い合わせ、広報シティプロモーション課。広報藤沢をスマホでご覧になれます。市では広報藤沢のスマホ対応版を開設しており、外出先などでも気軽にご覧になれます。主な特徴、閲覧しているページから直接電話や E メールの発信ができます。閲覧しているページから施設の地図表示、リンク先ホームページへの移動、電子申請などができます。藤沢市 LINE 公式アカウントの受信設定から受け取りたい情報として広報を選択すると、発行日に合わせて市のホームページの広報藤沢一覧にアクセスできるお知らせが届きます。二次元コードがあります。市公式インスタグラム@fujisawakyun 藤沢ならではのイベントや街並みなど、藤沢のさまざまな魅力や情報を年間を通して投稿しています。ぜひフォローしてください。二次元コードがあります。Facebook をご覧ください。市公式 Facebook ページ、カラフル藤沢は、身近な話題やホットな情報など、本市の色とりどりの魅力的な情報を提供しています。見るだけなら、Facebook アカウントの登録は必要ありませんが、いいねボタンを押したり、コメントしたりする際には登録が必要です。二次元コードがあります。富士キュンをご活用ください。キュンとする街、藤沢公式マスコットキャラクター富士キュンのイラストを市のホームページの広報シティプロモーション課のページで無料公開しています。イラスト使用の手引きをご確認の上、ダウンロードしてご活用ください。販売目的で使用する場合は申請が必要です。富士キュンが藤沢の魅力を発信。富士キュン公式 X もチェック。@大文字 P 小文字 ROMO アンダーバー大文字 F 小文字 UJISAWA 二次元コードがあります。24心お元気ですか？気づいてね、心と体の SOS。3月は自殺対策強化月間です。この機会に心の健康について考えてみませんか？問い合わせ保健予防課 50-3593。 私たちができること、あなたの周りの方の様子がいつもと違うとき、眠れない、食欲がない、口数が少ないなど、もしかしたら悩みを抱えているかもしれません。周囲がちょっとした変化やサインに気づき、声をかけ、話を聞く、支援につなぎ、見守っていくことが大切です。自殺の危険を示すサインとは、食欲がなくなる、不眠が続く、飲酒の量が増える、突然身辺整理を始める、突然の感謝の言葉など、いつもと違う言動、自殺をほのめかす言葉を口にするなど。ゲートキーパー養成講座。ゲートキーパーとは、心に不調を抱えた方や死にたい気持ちに苦しむ方のサインに気づき、適切な対応で支援につなぎ見守る人のことです。市では出張講座を行っています。詳細はお問い合わせください。江ノ島シーキャンドルのライトアップ。江ノ島シーキャンドルが県の自殺対策カラーであるグリーンに点灯します。時、3月9日土曜、10日日曜。市内図書館で資料を展示します。3月中旬から下旬に市内図書館4カ所でメンタルヘルスに関する本や資料を展示します。各館で開催期間が異なります。日程など詳細は市のホームページの保健予防課のページへ。ご利用ください。相談窓口、集いの場、真心ホットライン、専門相談員が 自殺未遂者や家族の相談をお受けします。 81-9120 平日午後1時から5時、4月以降は平日午前9時から午後5時、相談員の携帯電話に転送されます。自死遺族相談ダイヤル、自死で大切な方を亡くした方の相談をお受けします。03-3261-4350、毎週木曜日午前10時から午後8時、毎週日曜日午前10時から午後6時、ともに祝日を除く。藤沢分かち合いの会、自死遺族の会、身近な大切な人を自死で亡くした方が集い分かち合う場として、奇数月に1回程度開催しています。秘密は厳守します。日程は広報藤沢などでお知らせします。心の体温計、心の健康チェックしてみませんか。心の健康やストレス状態をスマホやパソコンで調べることができます。利用方法、市のホームページの保健予防課のページ、または紙面にある二次元コードから。